山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。福山ひねみの心のしおり始まりました。9月30日、もう9月もおしまいだというのに、まだまだ秋の気配には遠いようですね。今日は楽しいお話を聞いていただきます。下村千秋作、トンマの六兵衛。昔ある村に十吉と六兵衛という二人の少年が住んでいました。二人は子供の自分から大の仲良しで、今まで一度だって喧嘩をしたこともなく、口論したことさえありませんでした。しかし奇妙なことには、十吉は目から鼻へ抜けるほどの利口者でしたが、六兵衛は反対に、何をやらせてものろまでバカでした。また十吉の家は村一番の大金持ちでしたが、六兵衛の家は村一番の貧乏でした。それでいて二人が兄弟のように仲がいいのですから、村の人々が不思議に思ったのも無理はありません。六兵衛はその生まれつきのバカのために、仲間からしょっちゅうからかわれて、トンマの六兵衛というあだ名をつけられていました。
トンマの六兵衛さん、川へかつお節を釣りに行かねえか。お前とお父さんはどっちが先に生まれたんだい。
こんなことを言われても六兵衛は怒りもせず、ニヤニヤ笑っているばかりでした。それを見ている十吉はつくづく六兵衛がかわいそうになりました。そうして、どうしたら六兵衛を利口にして金持ちにすることができるかと、そればかりを考えていました。それで、
六さんは金持ちになりたくないかいと尋ねると、
六さんは、
うん、なりてえよ
と答えます。
利口になりたくないかいと尋ねると、
うん、なりてえよ
と言って、いつものようにニヤニヤ笑っています。ある日のこと、十吉は何を思ったか、お父さんが大切にしまっておいた掛物をそっと取り出して、台所の片隅に隠してしまいました。するとお正月が来て、お父さんがその掛物を床の間へかけようとすると、いつもしまってある場所に見当たりません。お父さんはびっくりして家中を探し回りましたが、どうしても見つかりません。お父さんは弱ってしまいました。これを見すまして、十吉はお父さんの前に行って、
お父さん、私の友達の六さんは占いがうまいよ、だから掛物のある場所を占わせてみてごらんよと言いました。
するとお父さんは笑いながら、
何、トンマの六兵衛が占うって、これほど探しても見つからぬものをあんなバカにどうしてわかるものかえ
と言って、まるで取り合ってくれません。
お父さん違うよ、お父さんはまだ六兵衛さんの偉いことを知らないんだ。六兵衛さんは占いにかけては日本一なんだよ。
あまり十吉が真面目に言い張るので、お父さんもついその気になって、
じゃあ一つ占わせてみようかと言いましたので、
トンマの六兵衛はいよいよお父さんの掛物のありかを占うことになりました。
あのトンマの六兵衛の占いが当たったら、明日からお天道様が西から出ら
と、村の人々は笑いました。使いの者に連れられて、六兵衛は十吉の家にやってきました。そして座敷の真ん中に落ち着き払って座り、もったいぶって考えていましたが、やがてポンと膝をたたいて、トンマに似合わないおごそかな声で言いました。
皆さん、掛物のありかは分かりました、こちらです、
と言って台所の方を指さしました。そこで十吉のお父さんはその台所のあたりを探しますと、果たして掛物が出てきました。六兵衛はもとより十吉から掛物のありかを教えられていたのですから、こんなことはわけもないことだったのです。でも十吉のお父さんはじめ家の人々はそんなことは知りませんから、六兵衛の占いにびっくりしてしまいました。そして
六兵衛は素晴らしい占いの名人だということが、やがて家から村へ、村から城下へと広がって、六兵衛は重吉のちょっとしたいたずら半分の計り事のために占いの大先生になってしまったのです。
ちょうどその頃、その国の殿様のお屋敷に伝わっている家宝の名刀が誰かのために盗まれました。
これは全くの一大事ですから、殿様は国中に命令を下して盗人を探させましたが、どうしても見つけることができませんでした。
その頃、またちょうど六兵衛先生の名が殿様のお耳に達しました。
そこで殿様は早速六兵衛先生を迎えて名刀の在りかを占わせることになりました。さすがの六兵衛もこれには驚きました。あんまり重吉のいたずらが過ぎたためにとんだことになったと内心ビクビクしていますと、やがて殿様から使いがやってきて、六兵衛ははるばると殿様のお城に連れられてきました。
六兵衛は心配でたまりませんでした。どうして占ったらいいのか、まるで見当もつきません。
さて、いよいよ明日は途上して殿様の御前で占いをするという晩です。
六兵衛はまんじりともせず考え込んでいましたが、何にもいい考えは浮かんできません。そのうちに頭がぼんやりしてきたので、六兵衛は頭を冷やすつもりで庭の方に出て行きました。
とその時、一匹の虫が六兵衛の大きな鼻の穴へ飛び込んだのです。そこで六兵衛は持ち前の大声を張り上げて、
白春白春
と臭めをしました。ところが出し抜けに縁の下で何か言うものがありました。
六兵衛は誰だと言おうとしましたが、鼻の中がくすぐったいのでまた大きな臭めをしました。と今度は縁の下からおろおろ声で、
はい、白状いたします。実は私が殿様の名刀を盗んだものでございます。名高い占いの先生が占うということを聞いて、どんなものかと思って今までここに忍んでいたのでございます。ところがあなた様は私がここに忍んでいることまで占い当てて、ただいま白状白状と申されました。名刀はお城の裏の一番大きな松の根元にうずめてありますから、どうぞ命だけはお助けくださいまし。
六兵衛はこりゃすてきなことを聞いたと思い大喜びで、盗っ人はそのまま逃がしてやりました。次の日、六兵衛は生まれてから一度も手を通したことのない礼服を着せられお城に参上しました。百畳敷もある大広間にはたくさんの家来がきら星のようにずらりといながれています。六兵衛はトンマですからあまり驚きませんでしたが、それでもおどおどしながら殿様の御前に平伏しました。
六兵衛とはその方か、ご苦労ご苦労
と殿様は声をかけました。
さて、世の家に伝わる名刀の在りかについて、その占いをその方に申しつける。正しく名刀の在りかを判じ当てるならば、存分の褒美を取らすぞ。
六兵衛はこれを聞くと頭を上げてぴょっこりと挨拶をして、
はいはい、 ありがとうございます
と答え、それからもったいぶって考え込みました。ずらりと並んでいる家来たちは咳払い一つせず六兵衛の振る舞いを見ています。するとやがて六兵衛は膝をポンと叩いて、
殿様わかりました。お家の名刀は確かにお城の裏の一番大きな松の根元にうずめてございます
と申し上げました。そこで家来たちが早速その松の根元を掘ってみますと、果たして家宝の名刀が出てきました。ところが殿様は大喜びと思いのほか、ことのほかのご立腹でありました。
さてはその方、あらかじめ自分で盗み松の根元に隠し置いたものに違いあるまい、不届き者め。
こう言うや、殿様はそばの刀を取って引き抜こうとしました。トンマの六兵衛もこれには驚き、ガタガタ震え出しました。すると傍らに座っていた家来の一人が、
恐れながら申し上げます、当人はあだ名をトンマの六兵衛とか申し、生まれつきのバカ者ゆえ、かかるものを切っては殿の刀の汚れ、いかがなものでしょうか。もう一度他のことを占わせて、それで当たらずば殿の前にて拙者が真っ二つにいたしましては。
殿様もこれにも一理があると思いましたのか、早速六兵衛を次の占いに取り掛からせました。殿様は今度は手のひらに何やら字を書きました。そしてその手のひらを固く握って言いました。
こりゃ六兵衛、何時が盗っ人でない証拠を見せるために世の手のひらに書いた文字を当ててみよう。うまく判じ当てたならば望み通りの褒美を取らせよう。判じ損ねた時は何時の首は何時の胴にはつけておかぬぞ。
さあ今度こそ六兵衛も死に物狂いです。どうかして考え出そうとしましたが、元よりのろまでトンマなのですから到底考え出せません。のろまのトンマでなくてもこれを判じ当てることはちょっとできないでしょう。六兵衛は急に悲しくなりました。このまま自分は殿様に殺されるのかと思うと涙が出てきました。
ほら早く判じ当てんかと
殿様は催促しました。
いよいよ絶体絶命です。
これも元はといえば重吉のいたずらから出たことです。思えば重吉が恨めしくなりました。でとうとう六兵衛はおろおろ声で、
重吉さんが恨めしい
と言おうとしましたが、涙がこみ上げてきて、
銃
とどもってしまいました。
何、銃だと。六兵衛、でかしたでかした。
殿様はさっと手を広げてそう叫びました。どうでしょう、殿様の手のひらには確かに銃という字が書いてあったのです。六兵衛はびっくりするやらほっとするやら夢のような気がしてぼんやりしてしまいました。が、やがてたくさんのご褒美をいただいて喜び勇んで村へ帰ってきました。それからは誰も六兵衛をトンマの六兵衛と呼ぶものはありませんでした。
山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。親近感を覚えました。さあ読書の秋です。聞く物語の世界、どうぞこれからも心のしおりお聞きいただきたいと思います。次回の番組は10月7日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。